夏目漱石作、心、先生と遺書、49。私は突然、K の頭を抱えるように、両手で少し持ち上げました。私は、K の死に顔が一目見たかったのです。しかし、うつ伏しになっている彼の顔を、こうして下から覗き込んだとき、私はすぐその手を離してしまいました。ゾッとしたばかりではないのです。彼の頭が非常に重たく感じられたのです。私は上から今触った冷たい耳と、平静に変わらないゴム狩りの濃い髪の毛をしばらく眺めていました。私は、少しも泣く気にはなれませんでした。私はただ恐ろしかったのです。そうしてその恐ろしさは、目の前の光景が、感能を刺激して起こる単調な恐ろしさばかりではありません。私は忽然と冷たくなった、この友達によって暗示された運命の恐ろしさを深く感じたのです。私は何の分別もなく、また私の部屋に帰りました。そうして、八畳の中をぐるぐる回り始めました。私の頭は、無意味でも当分そうして動いていろと、私に命令するのです。私はどうかしなければならないと思いました。同時に、もうどうすることもできないのだと思いました。座敷の中をぐるぐる回らなければいられなくなったのです。檻の中へ入れられた熊のような態度で、私は時々奥へ行って奥さんを起こそうという気になります。けれども、女にこの恐ろしいありさまを見せては悪いという心持ちがすぐ私を遮ります。奥さんはとにかくお嬢さんを驚かすことはとてもできないという強い意志が私を押さえつけます。私はまたぐるぐる回り始めるのです。私はその間に自分の部屋のランプをつけました。それから時計を折り折り見ました。その時の時計ほど埒の明かない遅いものはありませんでした。私の起きた時間は正確にはわからないのですけれども、もう夜明けに間もなかったことだけは明らかです。ぐるぐる回りながらその夜明けを待ち焦がれた私は、永久に暗い夜が続くのではなかろうかという思いに悩まされました。我々は七時前に起きる習慣でした。学校は八時に始まることが多いので、それでないと授業に間に合わないのです。下女はその関係で六時頃に起きるわけになっていました。しかしその日、私が下女を起こしに行ったのはまだ六時前でした。すると奥さんが、今日は日曜だと言って注意してくれました。奥さんは私の足音で目を覚ましたのです。私は奥さんに、目が覚めているなら、ちょっと私の部屋まで来てくれと頼みました。奥さんは寝巻きの上へ、普段着の羽織を引っ掛けて、私の後についてきました。私は部屋へ入るやいなや、今まで空いていた仕切りの襖をすぐ立て切りました。そうして奥さんに、飛んだことができたと小声でつけました。奥さんは、なんだと聞きました。私は顎で、隣の部屋を指すようにして、驚いちゃいけませんと言いました。奥さんは青い顔をしました。 奥さん、K は自殺しましたと、私がまた言いました。奥さんはそこに居すくまったように、私の顔を見て黙っていました。その時私は突然奥さんの前へ手をついて頭を下げました。すみません。私が悪かったのです。あなたにもお嬢さんにもすまないことになりましたと謝りました。私は奥さんと向かい合うまで、そんな言葉を口にする気はまるでなかったのです。しかし、奥さんの顔を見たとき、不意に我とも知らず、そう言ってしまったのです。K に謝ることのできない私は、こうして奥さんとお嬢さんに詫びなければいられなくなったのだと思ってください。つまり、私の自然が平然の私を出し抜いて、ふらふらと懺悔の口を開かしたのです。奥さんがそんな深い意味に私の言葉を解釈しなかったのは、私にとって幸いでした。青い顔をしながら、不慮の出来事なら仕方がないじゃありませんかと、慰めるように言ってくれました。しかし、その顔には、驚きと恐れとが貼り付けられたように、固く筋肉を掴んでいました。